こんにちは。今日も YouTube ビデオポッドキャストを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、今日もコーヒーのことについておしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。最近ね、老けたなって思ったそう、YouTube で動画を投稿したりとか、ビデオポッドキャストでポッドキャストを投稿したりとかしてるじゃないですか。その手前に編集を加えてるんですよね。あのビデオに編集を加えているので、自分の顔を嫌というほど見るんですよ。見たタイミングでなんかね、毎回ため息出る。あ、老けたなって思う。うん。25歳、まあちょうど5年前くらい、5年前と比べたらだいぶせいちゃん老けたなって思いながら、あのビデオ編集してるんですけど、動画編集してるんですけど、だいぶね、なかなかなんか顔に張りつやないっていうか、ニキビ、吹き出物、前も言ったけど吹き出物とかでき始めてるし、シワもぎこちないしあの丸眼鏡がだいぶね、あの顔に収まるような、似合うようなね状態になってきたので、なかなか年齢を重ねたなって思いました。まあまあね、たかだか30歳でね、年齢重ねたなとか言っちゃダメなんですけど、うん、怒られちゃうんですけど、やっぱりね、年齢を重ねながらコーヒーについてね、これからたくさん勉学を励んでいきたいと思いますので、どうぞ皆様、僕の学んだコーヒーのことを動画で伝えるので、ぜひね、動画からコーヒーのことについて身近に感じてほしいし、とっつきやすくしたいと思ってるので、これからねコーヒーの話いっぱいしてきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。今日もやっていきましょうか。はいだいぶあれよ、だいぶ自分の顔老けたなって思いながら編集してるの、すごい苦痛だよ。すごい苦痛だけど、コーヒーについてねトークすることは苦痛じゃないので、今日はたくさんおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日ね、トークする内容、キーワードはコーヒーと本です。皆さんはコーヒーについて勉強するとなったらどんな手法を取るでしょうか。コーヒー屋さんに行く、それとも喫茶店でバイトする、それともコーヒーのことにちなんで書いてある本を読む。どれもね正解だと思いますけどね、喫茶店とかレストランで僕働いてたことがあるんですけど、コーヒーのことについて教わった経験はゼロです。マジでゼロ。うん、コーヒーの入れ方くらいはレクチャーしてくれるんですけど、入れ方だけ、コーヒーとは何ぞやとかは全く教えてもらってなくて、でね、今カフェでコーヒーのことについて、動画でコーヒーのことについてたくさんトークしてるんですけど、このトーク力、この情報どこから来ているかというと、コーヒーについての本を読み漁ったからこれだけトークができるっていう状態になりますね。なので僕の培ってきたコーヒーの知識は、レストラン、喫茶店で働いた経験じゃなくて、自分の、あ、面白そうだなこのコーヒーの本って手に取った書籍の知識です。なのでその書籍を皆さんにご紹介したら、もうちょっとだけ僕の難解なトークが、コーヒーへのトークが、コーヒーへの熱意が伝わるのかなって思いながら、今日は僕が買ってきた、今までコーヒーについて勉強したいと思って買ってきたコーヒーの本をご紹介いたします。よろしくお願いします。そうですね、僕がコーヒーの本についてバイブルは何ですかって聞かれたら、これですね。じゃじゃん。前もご紹介したと思うんですけど、丹部幸宏先生が書いたコーヒーの科学っていうね、ブルーバックスさんのねシリーズで出てるんですけど、コーヒーについて薬理学、科学のね面からトークしている、書かれている本なので、コーヒーの入れ方を事細かに書いてある本ではないです。 けどその代わりなんでコーヒーをわざわざドリップして入れる抽出していくのかとか、コーヒーはどこで生まれているのかとか、コーヒーがなんでこのような日本で飲まれるようになったのかとか、あとはそうですね、焙煎の中、焙煎をしているタイミングで、焙煎の仕方が書かれてないんですけど、焙煎をしているタイミングの焙煎機の中の化学現象とかこと細かに書いてあります。これめちゃめちゃいい。あのそうだな、ランクで言えばコーヒー中級者後半くらいのね人が読むと楽しいかもしれない、コーヒーの科学。今日は僕はねコーヒー初心者でこれ読んだんですけど、これ読んだらねだいぶね、なんでコーヒーをわざわざドリップするのかとか、コーヒーをわざわざなんで焙煎をするのか、火を通すのかっていうことが完璧にわかる、完璧にわかる、いや完璧にわかる、完璧にわかるから、これねめちゃめちゃコーヒーについてこれから学びたいと思っている方がいらっしゃったら、この本、あの丹部幸宏先生のコーヒーの科学、これをねあのおすすめしたいと思います。結構ね難解です、結構難しい。あの理系、僕理系なんですけど、もともとあの理系の人じゃないと読み解けないかもしれないけど、文系の人もまあまあまあまあまあまあ、あな何を言いたいかわかるくらいなねレベルになってるので、中級者の後半くらいで、おすすめしておきますね。はい。これもね、リンクに、概要欄に貼っておくので、ぜひね、これ読んでいただけたら、とても嬉しいと、楽しいと思います。定価は本体価格1080円。税別ですね。税別で1080円。これくらいの薄さ、厚さで、まあ、1080円って結構高いかなって思うんですけど、1080円でこの情報を手に入っちゃうんだっていうね、ことをね、ぜひしっかりと分かっておいてほしい。ぜひ。これ見たら感動するし、みんなのコーヒーの知識が2段階、3段階上がります。これをね、ぜひね、買ってください。はい。ぜひよろしくお願いします。とね、それの次、さっきのね、コーヒーの科学の著者、丹部幸宏先生が、なんと田口守先生と一緒にカフェバッハっていうね喫茶店のねあのオーナーさんなんですけど、田口守先生と丹部幸宏先生が共同で書いたコーヒー美味しさの方程式っていうね本があるんですけど、これもねめちゃめちゃいい。これはどっちかっていうと初学者向け、あのコーヒーについて深く勉強したいんだっていうスタンスを持ったコーヒー初心者の方にはおすすめのコーヒーです。わかりやすくカラーで書いてあるから結構読み解きやすい。これはねさっきの丹部幸宏先生は薬理学のね先生なんですけど、科学の面からトークしていた本がさっきのコーヒーの科学なんですけど、その薬理学の科学のね科学の観点からコーヒーを読み解いた後にこの田口守先生が、喫茶店を経営してきて、コーヒーに携わってきて、感じた出来事とか、感じた焙煎の仕方とか、ドリップへの意気込みとか、コーヒーの美味しさって何かとか、コーヒーのまずさって何かっていうことを、こと細かにトークした、二人でトークしている書籍になります。これね、僕ね、丹部幸宏先生と田口守先生大好きなので、これはね、だいぶ読み解いてます。すごい、すごいよ。もう、こう、赤ペンだらけ。勉強できない人の特性だよね。そう、ページを全部赤ペンで塗ってしまうっていう勉強できない人の特性なんですけど、僕はね、これを読んだから、コーヒーの焙煎の仕方が、理解できたくらい。なので、自家焙煎をしてみたいとか、コーヒーを焙煎して販売したいっていう方には必ず読んでほしい一品です。これはね、本体価格税抜きで1500円。まあちょっと高いよね。けどカラーで分かりやすくトーク形式で書いてあるので、1500円はまあ、ちょうどいい値段かなとは思います。で、次がですね、 金沢大学コーヒー学研究会編、あの研究会がね、あの金沢大学のコーヒー 学研究会が作ったなるほどコーヒー学、知れば知るほど美味しくなるなるほどコーヒー学っていうね本がございまして、これね1800円くらいなんで、1800円なんですけど、これねだいぶ薄くて1800円なのに、このもうさっきねご紹介した丹部幸宏先生と田口守先生の本、これでもね網羅的に、この2冊で網羅的に書かれているのにもかかわらず、このなるほどコーヒー学はそのぼやっとした面、例えばコーヒーは善玉コレステロールを増やして動脈硬化を防ぐかとか、語られて、丹部幸宏先生と田口守先生がコンセプトとして語っていない部分を補完的に書いてある本です。まるでね、これを読んでるとね、コーヒーの大学に行ってるかのよう、うん。しかも一答一問形式なんだよね。クエスチョンとして、疑問が提示されて、で、アンサーとして、先生たち、学会のね、なんて言うんだろう、研究会のね、先生たちの、回答がちゃんと書いてあるっていうね、もう見て分かりやすい。何が分かんなくて、何が解説されていないのか、そして何を、解説していて何を喋りたいのかっていうことがとても分かりやすい本ですね。だいぶ薄くて1800円なんですけど、これはねだいぶそうですね、論文読んでるみたいに感じるから、論文ってだいたい高いじゃないですか、お金かかるじゃないですか。それをね1800円で買えるのはすごい安いと思うし、結構ね、なんだろう、コーヒーについてプラスアルファで知っておかないといけないトーク内容ってあるんですよね。コーヒーを初めて日本で飲んだ人は誰かとか知ってますか？うん。それはね、また他の動画でやりたいと思うんですけど、そういうね、お話を、この、なるほどコーヒー学さんは、全部ね、楽しく書かれて、わかりやすく書かれております。まあ、白黒だからね、読みづらいかもしれないけど、コーヒーについて雑学を身につけるならこの一品ですね。これはね、初心者向けではないかな。コーヒーが大体理解できたよっていうね、人のプラスアルファ商品なので、そうだな、まあ、上級者序盤くらいのね、商品に、本になります。ぜひこれも、面白いので、気軽に買ってみてください。そんなに難しい本じゃない。うん。でね、じゃじゃーん。こちら、最近流行りましたよね。SDGs っていうね、キーワードが入っています。コーヒーで読み解く SDGs。これね、1700円でこの厚さ、ちょうどいいよね。しかも、カラーで書かれてる。カラーで書かれてるさ、本だから、だいぶね、読み解きやすくて、僕あんまり読んでないんですけど、 SDGs とは何かから書かれているコーヒーについてスポットを当てた本です。これもね、だいぶなんだろう、コーヒーをなんで守っていかなきゃいけないのかとか、コーヒーがなんで今危機に瀕しているのかとか、なんでコーヒー豆が高騰しているかっていうことについて、こと細かに、細かすぎるくらいに書いてある。これはね、小学校の5教科で言えば、社会に匹敵する、コーヒーの本なので、そうだな、絶対にカフェを起業する前に、コーヒーに携わる前に、読んでおかなければならないとは、言い切れないですけど、読んでおいた方が、なぜカフェをしなきゃって、なぜカフェを経営するのかっていうね、根本的なコンセプトにつながってくるので、これはかなり重要な本でございます。はい。これね、コーヒーを一杯ドリップするために、大事なスキルは書かれてないです。書かれてない代わりに、コーヒーを一杯ドリップするドリップするタイミングで、大事な意気込みとか、 考えとかがね、理解できる、自分の思いを表に出せる、そして表に出したのがこの本になりますね。コーヒーで読み解く SDGs。 これはね、コーヒー全く知らない人に読んでほしい。初心者向けかな？うん。コーヒー全く読んでいない人がこの本を読んだら、もしかしたらコーヒーちょっと携わってみようとか、コーヒーに興味が湧きましたっていうね、方がいらっしゃると思うので、ぜひこれも概要欄にリンク貼っておきます。ぜひ読んでみてください。おしゃれなね、本です。で、さっきもね、お伝えした丹部幸宏先生、僕丹部幸宏先生大好きなんですよ、のね、コーヒーの世界史。丹部幸宏先生がさっきコーヒーを科学で網羅的に伝えようとした本がさっきのコーヒーの科学になるんですけど、こちらはね、丹部幸宏先生がコーヒーの、なぜコーヒーは日本にあるのかとか、なぜコーヒーは海外から日本に伝わってきたのかとか、なぜコーヒーは戦争の火種だったのかとか、なぜコーヒーは、なぜコーヒーは、飲料として飲まれたのか、みたいなね、世界史ですね。コーヒーの世界史。これね、800円でだいぶ安いんですよ。安くて、この量。この量。この量だから、これはね、まあ、そうっすね。コーヒーについて、理解をした上で、プラスアルファで持っとくと面白い本になりますね。これ持ってるとね、持って読んで、理解すると、なんだろう、コーヒーのトークが弾む。お客さんとの。お客さんとのコーヒーのトークが弾むから、まあけど、絶対にいる、まあコーヒーのね、話題の中でね、絶対にいらない、内容なんて雑学なんてないんですけど、まあこれはね、お客さんとの、コーヒー好きなお客さんとの雑学的なトークのタイミングで、使えるワードがね、結構多いですね。うん。楽しい。これ読んでると楽しいよ。これは、これが理解できたら、あ、僕、コーヒー上級者だなって思える。うん。僕はね、微妙かな。微妙にわかるけど、微妙にわかんないっていう、内容が多いので、まあ、何回も読み返すと味が出てくる本ですね。でね、最後にちょっと待ってね。最後に、じゃじゃん。結構読み解いてて、ボロボロなんですけど、極める楽しむコーヒー辞典。これね、コーヒー初学者には絶対に買ってほしい。1500円します。高いけど全部カラー。全部カラーのこのコーヒー辞典。極める楽しむコーヒー辞典。これね、コーヒーについてこと細かには書かれてないです。その代わり、コーヒーの概要、コーヒーとは何たるか、あとは、この国のコーヒーはどんな味か、そしてコーヒーのメニューはどうしたらいいのか、そういうことがすべて書かれております。これ読んでると、コーヒーのメニュー作りたくなるし、コーヒー入れたくなるし、コーヒーを焙煎したくなるし、コーヒーを上手にドリップしてみたいし、なおかつ、他の喫茶店、まあ自分がお気に入りの喫茶店でもいいですね。喫茶店とか、近所の喫茶店とか、スターバックスさんとか、コーヒーを扱ってるお店で、ちょっと、どやって、コーヒーを注文したくなる一冊になります。コーヒー辞典。極める楽しむコーヒー辞典。これね、面白い。全部カラーで書かれてるから、コーヒー初心者の方にはすっごいおすすめ。これいいっすよ。これ初心者用ですね。初心者用。まあ、コーヒーをなりわいにしてる方には、ちょっと物足りない内容だけど、コーヒーをこれから学んでいくぞっていう方には、完璧に面白い書籍になります。はい。なので、これらのね、1、2、3、4、5、6冊。 6冊ありますけど、この6冊を全部読んだら、僕みたいに YouTube を、そして僕みたいにカフェを営業することができます。まあ普通のね喫茶店はね、もっと本読んでると思いますし、焙煎で気づいたこととか、あとはコーヒードリップしてて気づいたこととかをメモる、メモ帳とか持ってるので、僕はねそういうメモ帳持ってなくて自分で記憶してるんですけど、そういうねメモ帳、自分があの思いついたコーヒーのドリップの方法とか、思いついた焙煎の仕方とか、テクニックとか、いいところ悪いところをあのメモる、メモ帳がもう一つ必要だと思います。それがね全てあって、でなおかつ僕はねプラスアルファでね、あの大学の論文、コーヒーについての論文をね、あのネットで見てたりするんですけど、まあそこまでしろとは言いません。うん、あのそれくらいねするとねカフェができます。はい。それくらいするとカフェができるんですけど、あの面白いよね、めちゃめちゃ面白い。コーヒーについて勉強するってこんなに面白いんだってね思いました。だって6冊7冊ある本を一気に読めないもん僕。あの小学校、中学校、高校、大学とあの学歴をね踏んできたんですけど、経験してきたんですけど、一気に6冊7冊の本を読んだことなんてないです。うん、ないないないない、触っただけ。そういうねタイミングの、そういうことしかできない僕でも、ハマったものがあれば、一途にこう集中できるんだなっていうね、楽しさもねぜひ皆さんには学んでほしいというか、発見してほしいので、ぜひこれからもせいちゃんともども、コーヒーともども、せいちゃんとコーヒーを、コーヒーとラジオをよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はこのあたりで終わりたいと思います。ぜひ概要欄にリンク貼ってあるので、よかったらご覧ください。ありがとうございました。バイバイ。